はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは選手とコーチの距離感ということでお話をしていきます。話の結論としては、話を聞くときはどこまでも近く、決断のときはどこまでも遠く、これが選手とコーチの理想の距離感として私が思っていることです。ぜひ最後までお聞きください。今回のボイシーのトークテーマがですね、ハッシュタグ寂しいと感じた時ということで、話をしていこうと思ったんですね。このラジオを聞いている方はきっと学校の先生で担任をやっているだとか、あとは運動部でね、バスケットボール、サッカーなどなどの競技でヘッドコーチをやっているとかですね、そういった方が多いと思うんで、担任の教員またはヘッドコーチ、これ仕事は何なのかということを言うと、端的に一言で言うとですね、ヘッドコーチの仕事っていうのは決断なんですよ。決断、決めることなんですね。で、プレイヤー同士の意見を聞くこと、プレイヤー同士の感覚、選手が、コート上でね、感じているからこそ分かることって確かにあるんですよ。選手にしか分からないことってあるので、それこそボトムアップ的な形で、選手に意見を聞き、選手で決めさせるということも、これもあってもいいと思うのですが、私は最近はやっぱりね、コーチの価値ってなんだろうって思った時に、選手同士ではわからない、客観的に外から見ている人しかわからない視点で、いろいろと、ものを見ることができる。で、アドバイスをすることができるっていうのがコーチの価値だと思うんですね。やってる本人は必死なので、目の前のことしかわからないし、俯瞰的にね、コートを上からこう見ることはできないじゃないですか。だけどそれがオンザコートの、その練習中に、試合中に客観的に見てる人からアドバイスをもらえるっていうところが、コーチのいる価値だと私は最近思っているんで、やっぱりその選手同士で全部決めていくっていうことも、以前私もやったことがあるんですけれども、そこに加えてやっぱりコーチの視点っていうのを適切に入れていくっていうことが、選手の成長につながるなっていうことを思っています。でね、コーチの一番のこう仕事っていうのは決断なんですよ。選手同士ではこう思う、ああ思う、ね、右がいいと思う、左がいいと思う、いや前だ後ろだってこう意見が割れて叱るべきなんだけれども、それぞれの感じ方が違うからね、それらを全部まとめた上で、じゃあチームとしてこうだと、でこっちで守ってください、これでやってくださいと、ね、なぜなら私が決めたからですっていうふうに言うのがコーチのね、やっぱり仕事なんですよね。決断、これだけがヘッドコーチだったり、ある意味担任の先生だったりの、仕事なんですね。唯一の仕事は決断と。で、決断をするっていうことは当然ね、いろんな選手の話を聞いて、みんながそう思うから、みんながそういうふうに言うから、じゃあみんなの言う通り決めましたではまずいわけで、それ仕事してるうちに入らないと私は思うんですよ。多数決はやっぱり NG が起きるっていうことです。はい、なので、多数決にはせずに、やっぱり決めるときっていうのはどこまでも選手との距離は、開けて遠くしてですね、もう独断でちゃんと決めるっていうことがやっぱり大事なんですね。だから選手とのこと、コーチの距離感ってことを考えると、どこまでも遠くなるし、やっぱりヘッドコーチは孤独であるべきね、学校の先生ってのは孤独であるべきなんですよ。どこまで行っても選手とは距離を取るべきで、生徒とは距離を取るべきで、近くなりすぎちゃったら仕事にならないっていうところはあるんですね。はい、でここまで聞くと、じゃあ選手の話は全く聞かなくていいのかとかね、それこそトップダウンだけでやればいいのかっていうと、そこはそんなことなくて、その決断の手前にいろいろと話を聞くっていうのがすごく大事で、これがね、非常にこう難しいし大事なんだと私は思うんです。ボトムアップでどんどん意見を吸い上げていき、ね、またはこの本当に相手の興味関心に興味を持つ、ね、相手の興味関心に興味を持ってアクティブリスニングに徹し、選手たち生徒たちの思いをどんどん聞いて、聞くときはもうどこまでも距離を縮めると、どこまでも距離を縮めて、もう本当に目線を合わせてどんどん聞いていくと。で、その時は一切こちらから何かこう、いやでもお前はそう思うかもしれないけど実際そんなことないぞとかっていうことは、必要があればまた別かもしれないけど、基本的にはその言わないで、とにかく話を聞くのに徹するということをしておいて、情報収集をし、アクティブリスニングに徹して信頼関係を作って、それでいざっていう時は こっちにするぞっていうふうに決めるときは、バーンとこう遠くに行くっていう、この距離感の、自由自在にできる人っていうのが優れたヘッドコーチ、優れた、担任、優れた監督なのかなって思うんですね。はい。なので、寂しいと感じたとき、寂しいと思ったときっていうのは、ある意味、はい。これは、決断者としての仕事ができているときだと思います。はい。迷わずやっぱり、選手、生徒、または部下とはですね、距離を取るべきで、必要以上に仲良くなる必要は全くないと私は思うんですね。なぜなら仕事が決断だから、やっぱり遠くに離れるべき時っていうのがあるので、それは、一線を引いて、やっぱりその距離感を、ね、しっかり保つっていうことは大事だと思います。一方で、話を聞かないと、現場の声をボトムアップしないとですね、やはりいい方向に導いていけないと思うんですよね。人間自分一人の頭の中だけなんて大したことないから、いろんな人からの話を聞き、自分も学んで、または話を聞いたけれどもそれは違うなって思ったり、いろんなことで自分のこう確信を高めていくってことが必要なので、その時はとにかく寄り添って、どれだけ近づけるかっていうのが、まあ大事なわけですね。なので、話まとめていきます。ヘッドコーチの仕事、または担任の仕事っていうのは唯一決断であると。で、決断をするときは、どこまでも距離を遠く空けると。ね。どこまでも遠く離れるということが一番重要で、決断のときまで近づいていてはいい決断はできないと、私は思うんですね。なので、寂しいと感じたとき、あなたはその仕事が成功しているというふうに感じていいと思います。ただ一方で、アクティブリスニングに徹し、選手たちのボトムアップ的な思考を促すときっていうのも必要なので、そのときはしっかりと、寄り添って、どこまでも近づくと。このどこまでも近づくっていうことと、どこまでも遠く行くっていう、この二つの距離感を自由自在に自分の思う通りにできる指導者。これがね、これからの令和の時代、ますます大事になってくる、人間力のある指導者かなと思って、私はそんな、イメージで目指しておりますというお話です。はい、ということでね、ちょっと声が枯れていますけれども、お聞き苦しくてすいません。はい、ということでありがとうございます。毎日更新やっておりますが、今日の話はいかがだったでしょうか。なるほどと、反対意見も含めて、なるほどというふうにね、1ミリでも感じていただいた方は、ぜひ、いいねのボタンを押して応援してください。いいねのボタンが多い放送はね、私の中でも、こういう放送皆さんお好きなんだなとかですね、あとは初めてこの、ね、ボイシーで私のチャンネル開いていただいた方も、この放送聞いてみようかなというふうになりやすいので、ぜひとも、ハートマークのいいねのボタンを押して応援してください。それからフォロワーさんの数もですね、右肩上がりでして、現在が、1405名になっております。ぜひまだフォローのボタンを押してない方はですね、どのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひ、私のチャンネルをフォローしておいてください。そうするとフォロー中ってところにね、私の放送が、表示されてですね、新着の明日のね、放送が手に届きやすくなりますので、ぜひフォローのボタンを押しておいてください。コメントを返していきます。昨日の放送、遅刻には2種類あるという、これ結構好評でしたね。はい、こちらにいただいた方、コメント読み上げます。まだその放送を聞いてないという方は、このチャプターのリンクから聞いてみてください。トラジさん、授業はユーモアで始め、チャイム前に終わるようにしてますと。練習はルーティンで始めてシューティングで終わりにしたいのですが、時間設定なかなか難しいですね、ということで。ね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。長倉さん、アンダー中に土日4時間練習しております。長いでしょうか？三原さんのご意見ください。長いと思います。ただ、一概には言えないですよね。ちょっと、これは明日、何もなければ、明日の放送、なんか練習時間の決め方みたいなテーマで話してもいいんですね。一般的に私が長いと直感的に感じるのは、バスケットボールの試合って1時間ぐらいだからですね。はい、に対しての4時間は相対的に長いなって感じるので、ただ、やっちゃいけないわけじゃないので、ちょっとこの辺は、もしあれだったら明日深掘りしたいかなと思います。コメントありがとうございます。影島さん、部活の終わりは1分前には終わって、今日の復習や書類連絡をするようにしてますと。部活はどうしても土日、特に午後練習は後ろの部活がないため長くなりがちですと。なるほどね。シュートを打ちたい選手もいるので、長くなりがちですということで、こういう悩みありますよね。はい、影島さん、すごくわかる気がします。ありがとうございます。井上さん、久しぶりのコメントになってしまいました。ありがとうございます。始まりの時間は必ず守ってますが、終わりの時間はいつもギリギリでした。気をつけていこうと思います、ということで、アウトプットありがとうございます。 宮崎さんですね、昨日と似たようなコメントになってしまいますが、郊外で試合をするときはなるべく事前に解散予定時刻を連絡するようにしてますと、保護者の送迎の時間を考えてですと。そして送迎の時に顔を合わせた保護者にはあまり近寄らないで、いつもありがとうございますと、送迎ありがとうございますと一声かけるようにしていますということで、やっぱこの辺が宮崎先生のなんか人間力、器の大きさかなと思いますね。やっぱりもうご自身のね、その子育ての経験とかもあって、すごく配慮が細かくていいですよね。すごく私も参考になります。ありがとうございます。前川さん、私がミニの指導のお手伝いしてた時に、時間が過ぎても練習を続けてたら、練習中の子供に、もう時間過ぎてるで、と注意されましたと。その後、迎えに来た保護者が子供に、なんでこんな遅いの？と愚痴をこぼしてる光景見ましたと。この瞬間、これはダメだと。子供たちに示しがつかないと反省しました。まずは大人がルールを守るべきですね。子供や保護者に教わりました、ということで。これをね、こうやって感じられる前川さんが素晴らしいと思います。鈍感な人はいますからね。でも、やっぱりこういうことで、やっぱり、いろいろ積み重ねあると思うんですよね。おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。最後、小池さん、私はスクールコーチということもあり、日頃の練習の始まり終わりの時間は共に変動はありませんと。一方、時々ミニバスのお手伝いをしている際に、しばしば練習時間を延長する光景を目にしますと。熱量があってのことと理解してますが、三原先生がおっしゃる通り、終わりの時間が決まっている上、子供たちの集中力維持効果は間違いなくあるなと改めて感じておりますということで、なるほど。ね、現場からのアウトプットありがとうございます。多分ね、そうなんでしょうね。やっぱ決めておいた方がいいんでしょうね。っていうふうに思いますね。ありがとうございます。ということで、こんな感じで毎日、すごくいいコメントいただいてます。で、コメントをこうやって読み上げるのを聞くことで、何か新しいヒントにもなると思うので、ぜひ他の方へのいろんな、影響も及ぼすという意味でですね、コメントに一言残しておいていただきたい思います。今日のね、選手とコーチの距離感ということで、何か発見、感想、気づきありましたらコメントの方を残しておいてください。ということで、最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。今日も3000文字ぐらい、結構フルスイングでですね、記事書きましたね。もしよかったらちょっと読んでみてください。よろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。